失礼します。
はいはい、どうぞ。こんにちは、佐藤大輔です。
看護師の今川です。このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生が元祖経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。ということで、
はい、
皆さんお気づきかと思うんですが、はい、今日は国枝さんがお休みなの で、
はい、2人で頑張ってやっていきましょう、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
前回は応用の話で、うん、はいはい、今回はその先の話なんですよね。
はい、そうなんですよね、
はい、
なんか前回ね、なんか経営学はなんか最強だみたいなね話をした記憶が、は
い、しましたね
、はい、ありますけれども、はい、その前回の話簡単にちょっと復習をしておくと、経営学っていうその経営学たるゆえんというか特徴の一つに、はい、いろんな基礎理論をあちこちから借りてきて使うんだよねっていう話をしたと思うんです、
はいはい、
でもうちょっと遡って言うと、まあ、経営学は行為の学問だって話をしましたね、
はい、
で行為を引き出すためにどうしたらいいかを考える学問なんだけど、うん、その時に行為の引き出し方について教えてくれる知見、つまり理論は結構いろいろあるんだって話だったんですよね、はい、
あ、そうでしたね、
はいはい、例えば経済学でいうとお金を使って人をこうどうやって行為行動させるかってことを説明するの得意だし、
はい、
まあ、合理性に基づいて人を行動させるってことですよね、
はい、
得意だし、心理学はもちろんね、モチベーションとか皆さんご存知の概念ありますけれども、うんうん、人の心理に訴えかけることによって人を動かすっていうことを扱える学問ですよね、
はい、
法律学は法律で人を動かすし、政治学はパワー権力で人を動かしますよねと、
はい、
で言葉で動かす人文系の知見もある。でそうすると実は文系のいろんな学問って行為に関わることができる部分って結構持ってるんですよね。
うん、本当ですね、
はい、だからまあそれらをあちこちからやっぱり借りてきて使うっていうことが行為に関する学問としてはできるし、
うん、
そうすると例えば経済学でね、
はい、
例えば問題解決しようと思ってお金で人を動かすんだと思っても、
うんうん、
中にはお金で動かない人いるじゃないですか
そうですね、私あんまり動かないタイプです、はいは
い、ではそういう人には心理で行こうかなとか、
あ、
言葉で行こうかなとか、はいはい、いろんなアプローチを考えられるっていうのが実は経営学の特徴で、それが強みなんですよね。だから経営学の特徴としてはいろんな知見をあちこちから借りてきて、
はい、
それを使う、これを応用って前回言いました。
うん、
知識または知見理論を応用して使う、
はい、
だから応用して使うっていうのは借りてきて使うっていうことなんだけど、実践に当てはめることによって役立たせるっていうニュアンスの言葉なんですよね。
あ、なるほど、
はい、だから応用することができる学問っていうのはあちこちから借りれるから幅広く理論を応用できるっていう強みがあって、
はい、
だからまあ難しい言葉で言うと、まあ、経営学は総合的な応用学問みたいな感じで僕は表現できるんじゃないかなと思ってて、はいはい、そうするとなんか経営学ってやっぱなんか必要な気がしません？
あ、いや、そうですね、
はい、なんか経済学の方が例えば伝統もあるしね、
はい、
歴史のある学問なんだけど、はい、だからやっぱり例えばね、学部教育でいうと経済学部の方が人気みたいなこともあったりするし、あ、逆に言うと経営学部ってちょっと経営学って軽いんじゃないの、歴史浅いんじゃないかって思われることも、まあ、なくはないんですよね、はい、なんだけどそれにはきちんと理由があって、
はい、
確かに浅く広くいろんな理論を使わせてもらう学問で、その意味でオリジナルの理論を作ってるっていうふうに見えないようなところもあるんだけど、実はそうじゃなくてちゃんと理由があって、
はい、
現実的な、まあ、実学ですからね、
はい、
問題解決のためにはやっぱり必要な理論をあちこちから借りてきて使えた方が強いんだよねっていうこと、うん、これがまあ前回言った応用のこう強みなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんうんうん、まあ、ということで、
はい、
応用がすごくこういいっていう話をしたんですが、うんうんうん、今日はねそれをねちょっと一歩進めてみたいというか考えてみたいと思うんですね、
はい、
いろんな理論を応用することができるのは今言ったように高い問題解決力を実現することができるから素晴らしいという話だったんですが、
はい、
もう一歩突っ込んでね、それ完璧かって話を今日してみたいと思うんです。つまり今の話だけ言うとね、もう経営学万歳みたいな話をこうしてるような感じがするじゃないですかで、経営学の特徴の一つが応用だっていうのは間違いないんですけど、例えばですよ、
はい、
僕よくね自由とユニクロの例出すんですよ。でこの後もね、はい、何回かこの例出てくるので、すでにねお聞きになった人もあのこのポッドキャストでもねいるかもしれませんが、
はい、
自由とユニクロよく行くじゃないですか。
行けますね。
どっちの方が今川さん行きます？
私は断然ユニクロです。
あ、そうですか。僕もそうです
、
だったんだけど、最近子供がね、やっぱこう女の子なんですけど、やっぱ自由行きたいってなるんですよね。まあ可愛い服こっちの方があるしみたいな。
なんか若い子向けって感じします。そうなんですよね。
で学生に聞いてもやっぱなんか高い服ブランド物の服欲しいんだけど、まあ買えない場合は、まあ、自由にって似たの探すんですみたいな話もね、なんか聞いたことあったりして、あ、なるほど、自由ってそうやってみんな使ってるんだなって思って、はい、実は僕もね、行ってみると意外とね、こう自分に合うの掘り出し物じゃないけど見つけて、
あ、そうなんですね、
はい、買うこともあるんですよね、
はい、
でこの時にユニクロも自由もファーストリテイリングっていう会社が展開してるんだけど、はいはいはい、なんで2つのブランドを展開してるのかっていう話なんですよね。で
確かに
これどうしてどっちのブランドも売れてるかってことを考えてみてほしいんですね。でユニクロの方から考えると、ユニクロって例えば何買います？
ユニクロはあったかい、あ
ヒートテックとかね、
はい、そういうものを主に買っております、はい、
そうですね、なんか別にプライベートさらす必要はないんですけど、はい、そのなんかベーシックなもの買うこと多いですよね。
うん、そうですね、
僕もヒート、はいはい、もっぱらヒートテックか、あのなんだっけ、あの涼しいやつ、
エアリズムじゃない、
あ、エアリズム、
エアリズムだったんですか、
はい、とかね、なんかそういうやつとか、まあ、寝巻きに使うようなね、
そう
スウェットとか、
ね、
いわゆるベーシックなもの、はい、だけど品質いいから長持ちするし着心地もいいしね、はいはい、素材があの優れているの で、
う
ん、
そうですね、
いいなっていうふうに買ったりするんだけど、
はいはい、
これっていわば僕たちが欲しいものがあるから買うっていう買い物じゃないですか、
はい、
でこれ素晴らしいと思うんですよ、
うん、
つまりユニクロに行く時って僕たちは、まあ、ヒートテックが欲しいとか下着が欲しいとか何か目的があって行くことが多いと思うんですね、
は
い、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね、うん、
だけど一方の GU の買い方って、はい、何か目的があって買いに行くというよりは何かいいものないかなで買いに行くってことがあるような気がするんですよ。
なるほど、
可愛いものがないか今時のものがないか、うんうん、で見てみるとこういうのがあったから見つけて買うみたいな感じ、ではい、これって買い方違うかありませんかって思うんですよね、
うん、確かに違いますね、う
ん、ユニクロは僕たちのニーズにきちっと応えてくれてるんですよね、
うんうん、
だから僕たちのニーズに合ったものがあるから買うべくして買ってる感じ、
確かに、
だけど GU はどっちかというと欲しいものを見つけて欲しいと思わせるっていうことが上手な、だからデザインにすごくこだわるし、
はい、
次から次へと新しいそのデザインのものが出てくるし、いわゆるファストファッションですよね、うんうんうん、っていうのがこう出てくるのが GU の特性なんじゃないかなって思うんです、はいはい、でこうするとすでにそのあるニーズに応えていくユニクロと、はい、新しいものを発見して買ってもらう GU とというふうな買い方があると思うんですね。
うん、そうですね、
はい、なんでこんな話をしてるか、
はい、
例えばさっきね、
はい、
経営学の中で経済学を使うっていう話をしましたよね、はいはい、で経済学を使うと何が解明できるかっていうと、合理的な損得勘定で選ぶべきものを選ぶというような買い方ができるようになるんですね、
はい、
例えば今のユニクロって多分経済学で説明できるんですよ、
はい、
経済学によると人は値段に対して相対的に機能性または効用が高いものを選ぶから、はい、そこで消費を行うはずだと、はい、行動を起こすはずだと、だから安くて良い品を作れば売れるはずだという論理になるわけで、
はい、
そうするとユニクロのやり方っていうのはそれにかなってるっていう説明ができるわけです。つまりユニクロのやり方は経済学で説明できるやり方だ、
はい、
ともこう言えるような気がするんですよね、
はい、
ところが自由型のやり方ってそうじゃないって話をしましたよね。
あ、はい、
どっちかというと可愛いから買うっていう話なんですよ。でこれ経済学では説明できませんよね。
確かに
可愛いから買うってどうやって理論的にね説明するのよと、まあ、例えばなんですが、はい、こういうふうに考えると既存理論では説明できないことにぶつかることが経営ではあるんですよ、
うん、確かにそうですね、
つまりなぜか知らないけど売れるとか、
はい、
お客さんが全然違うそのニュアンスで買ってくれてるみたいなことにぶつかった時に、
はい、
なんで売れてるのか説明できない、
はい、
でそうすると何が必要かというと既存の理論が役に立たないってことになるんですね、
はい、
自由型のやり方っていうのはおそらく実際に買ってくれるお客さんのことを見ながら編み出された売り方だと思うんだけど、
はい、
実際売れてるからビジネスとしてはそれでいいと思うんです、
はい、
だけど経営学的にはそれだとやっぱりその既存の理論では説明できないってことになるから、
うん、
じゃあ学問的に説明できないことになっちゃうわけですよね、
はい、
でこれをでなんで自由とユニクロの例でこの話をしたかっていうとね、
はい、
既存理論が役に立たないことってビジネスでよくあると思いません？
確かにそうかもしれないですね。
そもそも例えば経済学も心理学でも何でもそうですけど、 あの僕たちが知ってる理論って、はい、どこかで起こった出来事を調査しでデータを取ってで分析することによって理論構築するんですよね、
はい、
だから理論って当たり前のことなんですけどどっかで起こったことを骨組みにしたものが理論なんですよ、
はい、
だから理論はかつて起こったことの説明なんですね、
はい、
でなんでじゃあ理論があるかっていうとそれが次にもどうせ同じこと起きるだろうから、はい、理論化しておけばその時にも役立つじゃんっていう感じなんですよね、
はい、
だからケースが違っても骨組みのところが一緒だからその骨組みを理論として残しておこうって考え方なんですよ、
はい、
だからその骨組みとしての理論を知っておけばその肉付けの部分がね違うケースの部分であったとしてもその時に役立つはずだっていう考え方これがまあ応用するってことだったんだけど、
はい、
けれどももし今までに起こったことのないこと例えば可愛いから買うなんて今まで思ってもなかったというふうな現象にぶつかった時に、
はい、
どうやってそれに対処したらいいのかって経営学でも説明できないってことになっちゃいますよね。所詮経営学が既存理論を使う学問でしかないのならば、既存の学問のいろいろ学問は使えるにしろ、
はい、
でもそれらは全てかつて起こったことからできているわけだから、
はいはい、
未知の出来事にはどんなに頑張っていろんな理論を使ったとしてもやっぱり解決できないんですよ。
そうですね、
ってことになっちゃうんですよ。ので、
はい、
実は経営学が経営学たるゆえんのもう一つの側面反省っていうやつを紹介したいと思います、
はい、
詳しくは後々ねゆっくり説明するとして、
はい
2つ特徴経営学にはあるよって話をしたかったのでその2つ目の話を今しているわけなんですけれども、
はい、
その反省っていうのは何かっていうと、まあ、簡単に言うと未知のものに対してとりあえず対処するわけです、
はい、
対処する中から今までの理論ではそういうことはなかったけれども、
はい、
こういうふうな理屈があるんじゃないかと見つけていくっていうプロセスがあると思うんですね、
はい、
でこういった新しい理論を作っていくまた新しいアイデアを作っていく、
はい、
現場でいろんなその、まあ、試行錯誤をしながらうまくいったものだけが、まあ、残っていくわけですよね。でそれを理論化していくというか理屈にしていくっていう逆の順序もあるんじゃないか。つまり理論があるからそれを使って問題解決できるのは既存の問題と同じ問題が起こった時だけなんですよ、
はい、
だから未知のものにぶつかったら自分なりに答えを出していってでそれを解決していくっていう自分なりの答えで解決していくってことが求められますよね、
うんうん、
でこれのことをここでは反省って呼んでおきたくって、
はい、
経営学はこれをやる学問だって言いたいんです。
うーん
つまり既存の問題には理論を応用してで解決する。それでも解決できない全く新しい未知の問題にぶつかった時にはそこでオリジナルの理論を作り出してそれで対処していく、
はい、
だからクリエイティブな学問だってっていうふうにこう言いたいんですよね。半分は高い問題解決力なんだけど、
はい、
半分はオリジナルの、まあ、クリエイティブなって言っていいと思うんです。クリエイティブなアイデアで勝負することができる学問だともこう言えると思うんですよね、
うんうん、
でこの応用と反省の両方を使うっていうのは他の学問にはあまりないと僕は思うので、これこそが経営学が経営学たるゆえんなんじゃないかっていうふうにこう言いたいという 話なんです。でまあ、計画の話でねここまでしてきたんですけど若干難しいじゃないですか、はい、応用と反省って。
そうですね、う
ん、なんか分かります。イメージ湧きました。
反省ってなんか、
うん、
私たち日常で反省する場面って起こったことを、
あそうですよね、振り返ってね、
振り返って反省するっていう感じなので、悪いとこを直そうっていうね、
はい、
その先生が今おっしゃった見つけていくプロセス、新しいものを見つけていくプロセスっていうところは、はい、なんとなくちょっと違和感感じるかもしれないなってちょっと思いました、
ねはい、一般的な僕たちが使う反省っていうのは、はい、失敗した時にもう失敗しないように学習しておこうっていうニュアンスがありますよね、はいはいはい、でここはどっちかというと正当化する感じですね。新しいやり方を見つけて、
はい、
それでうまく解決していくためのこと、
はい、
で応用は先に、はい知識を理解し後でそれに基づいた、うんはいはい、行動行為を起こす、
はい、
反省は先に行為行動を起こしてその中から知識を後で作り出していくっていう順番なんですよ。
うん、はい、
だから先に理論があるのが応用で先に行為が来るのが反省だっていう感じなんですね、はい、だからちょっと用語としては反省は僕たちが日常的に使うニュアンスの言葉とはちょっと違うんですけれども、
なるほど
今言った行動が先、まあ、行為が先か理解が先か理論が先かっていう順番が逆なのが応用と反省の関係性だっていうふうに理解するといいと思うんですよね。
そしたらその行為を して、はい、振り返って新しいものを見つけるっていう、その行為も一緒にセットになって反省だよっていう感じのニュアンスで捉えたらいいですかね。
そうですね、行為もあのセットですよね。行為の中で、まあ、新しい理屈をこう探っていくっていう感じですね。
で後で新しい知見を見つけるから、はい、行為の後に理論を見つけるのが反省で、はい、そうですね、まあ、応用は応用なので、まあ、すでに理論があるのを使うよっていうことですね、
はい、やや難しい話になってきたんでそこで、はい、もう一つ具体でいきましょうかっていう、はい、話なんですけど、はい、自転車の乗り方の例をまた挙げてみたいと思います、
はい、
僕たちが初めて自転車にまたがって子供の頃ですね、
はい、
公園でお父さんに後ろを支えながら初めて自転車が乗れるようになった時のストーリーをちょっと考えてみましょうっていう話なんですけど、
はい、
お父さんが応用的に教える人だったら子供にこう乗るんだぞっていうのを先に言うんですよ。ハンドルまず持ちなさいと。
はい、
で左足は地面につけながら右足を上げてサドルにお尻を乗せてくださいと、
はい、
で走り出しは右足をペダルを下げた状態で乗せて、で即座に左足を上げてでも宙に浮くからその左足をペダルの上に来てるやつに乗せて一気に前に漕ぎ出すんだとかって言ったってわけわかんなくなりますよね。
いや全くわからないです、
はい、つまり応用の限界はそうで分かりにくいんですよね、はい、実は。
うん、確かに。
なので普通自転車乗れるようになる人ってどうするかというと、
はい、
お父さんが理屈なしにとりあえず公園連れてってこけても痛くない草っぱらに連れていくわけですよね、
はい、
で後ろ持っとくからねお父さん、だからお前漕いでちょっと前に行けよって、漕ぐってのはここに足乗せてね、これグッて行くでしょこれをやってっていうふうに言うわけですよ、
はい、
で後ろから押すと、まあ、ペダルも回るので子供もそれに合わせてあこんな感じかってなるわけですよ、
はいはい、
でだんだんとスピード上げていってお父さんがずっと走ってゼーハー言い始めるんだけど、
はい、
徐々に自分でコツつかみ始めて漕ぎ出すわけですよね、
はい、
お父さんはあこいつ自分で漕ぎ出したなぐらいでそっと手を離すんですよ、
うんうんうん、
そしたら自分でも漕いで 前に進んでるわけですよね、
はい、
あ進んでるって思うんだけど子供はお父さんに支えられてると思って進んでる、
うんうん、
だけどある時後ろを向くとお父さんいないじゃん
あるあるですね。
そう、はい、でズデンでこけるんだけどお父さんはニヤッと笑ってそうそうそれそれっていうわけですよね。理屈で教えるよりもう焦げてるじゃん先に。
そうですね。
これが反省的な学びって言いたいんです。
あ
つまり先に理屈を与えるやり方と、はいはい、先に行為行動をさせるやり方はこのやり方の違いに似てるんですよね、
うんうん、
だから先に理屈を教えたって分かりにくいことってあるじゃないですか。
そうですね。
だから先にやってしまった方がいいことってあるんですよ、
はい、
だからその理屈では説明しにくいまた解決しにくいものも世の中にあるので、
はい、
そうなった時に自分なりのやり方を自分の手と足で経験しながら編み出していく。自転車に乗れるようになった子供は自転車の乗り方の知識を自分なりに作ってインプットしてますよね、うんうん、誰に教えられるでもなく、うんうん、この自分なりの答えやり方を作りながらそれを習得していくことを反省っていうふうに呼びたいんだって話なんです。
なるほど。
だから反省は行為の中で自分の知識を作っていくということだし、うんうん、その自転車の乗り方は誰にも教えられてないという意味では自分オリジナルのものじゃないですか、
うん、
だから未知のものにも対処できるわけですよね。だって誰にも教えられてない既存のその知見いらないわけですから、うんうん、自分で作る力があるってことですよね、
うんうん、
だから応用力と反省力の両方がとても大切だっていうふうにこう言うことができるわけですね。ちなみに学校って応用的ですよね。
あそうですよね。
先になんか知識インプットしてて、
ね、
将来役に立つから覚えとけみたいな構造じゃないですか、はい
は
い、
そうですね。
だけどだいたい途中で勉強嫌になる子はその応用に合わないんですよね。実感が湧かないって言ってね
はい、はい、
行為がないのでピンとこないって話ですよね、はい、逆に言うと反省的な学びっていうのはもう今川さんとか国枝さんですね。
あ
社会人やるといろんな問題ぶつかって、はい、これなんで、はい、って思うわけですよ。で未知の問題だから解決したくて理論を知りたいんだけど、
はい、
自分なりの答えを生み出しながら対処していくみたいなことをやっていくし、はい、それって社会人の人結構やってると思うんですよ、うんうん、これが反省的な学びっていうやつなんですよね。で僕はどっちかが大事だって言いたいわけじゃなくて、
はい、
どっちも大事ですよね、
はい、
ってことを言いたくって、特に経営学はどっちも扱う学問なんだっていうところが特に大事で、
うんうん、
で反省っていう話をね今回していることのゆえんは、うんうん、反省が自分なりの答えを作るっていう側面を持ってるからなんです、はい、つまりクリエイティブなアイデア創出を扱えるのが経営学だと言いたいのは、実はこの反省的なものを、まあ、扱えるから、または反省的な思考をするのが経営学だから、うん、新しいアイデアを生み出せるんだよみたいなことが、まあ、今回の話の中心になるのかなっていう感じでした。
結構どこの職場にもあるんじゃないかなと思うんですが、うん、まあ、気難しい人とかお客さんとか営業先の人とか、うん、まあ、患者さんだったりとかした時に、はい、その人の対応をするのが難しいって誰もが思ってるのに、うん、新人さんがいきなりその人とすごいこうコミュニケーション取れて成果持ってくるみたいなこととかがなんか時々えっていうことがあるので、うんうん、それってまさになんか反省だなって思って、
うん、いやそうなんですよね、うん、なんか実践に関わってると反省って実はなんかよくあることじゃんって感覚はあると思うんですよ、
うんうん、なんかそういう気がしました、
はい、と同時に驚きがあるじゃないですか。
そうですね、えってなります。
そうですね、だから反省、まあ、それが多分クリエイティブだって僕がさっき言おうとしたところに近い感覚なんですけど、はいはい、だからその反省的な、まあ、学びとも言うんですけど、うん、反省的なアプローチっていうのをその堂々と扱えるのって学問では実はあんまりないんですよね。だって基礎理論は絶対扱えないわけですよね。だって基礎理論って、はい、さっきも言いましたけど既存の出来事、かつて起こった出来事から理論を作るので、はい、かつて起こってない出来事について理論構築ってできないんですよ、
はい、
でさっきね経営学は、まあ、理論を独自で持たないみたいな話をしてたので、
はい、
そうするとなんか浅い学問なのかなって思われちゃいそうなんだけど、うんうん、僕が言ったのは逆で、その自分のオリジナル理論を持たないからこそ新しい理論構築に取り組みやすい学問なんだと、うん、かつて起こったことのないことにも対処していくやり方を学んだりとか考えたりするのが、まあ、経営学の実は本来的な特徴なんじゃないかなと。多分このイメージで持ってる人少ないと思うんですよね、うん、
はい、
なんだけど経営学っていうのは実は本来経営がそういうものだから、
うんうん、
まあ、そういうふうな力を鍛えられることができる学問なんじゃないかなと。まあ、もうちょっと言うと実践って僕たちよく言うじゃないですか、
はい、
実践ってこの応用と反省の組み合わせのことを言いますよね。
あ、そうですよね。
僕たちが一般に実践的だとか実践で役に立つとかって言ってる時の実践って、
はい、
応用と反省のどちらかですよね、
はい、
だから知識を使うのか、うん、未知の問題に自分なりのアイデアで勝負するのか、
はいはい、
どっちかっていうことが多いと思うんですよ、うんうん、だから実践力って力がもしあるとするならば、
はい、
応用力と反省力の合算なんですよね。例えば自分の能力を高めたいと、実践力を高めたいなと思った時には、はい、応用力と反省力を鍛えればいい、
うんうん、
で例えば応用力は十分、つまり勉強はたくさんあって理論いろいろ知ってるんだけど反省力が足りないかなとか、逆に結構現場でね引きった張ったの勝負はしてるんだけど、
はい、
既存理論を勉強することって今までなかったなとか、
はい、
人によってそれらの濃淡バランスっていろいろあると思うんですよね、はい、その自分の弱点みたいなのを見つければね、それをフォローすることで自分のそのレベルアップみたいなものも考えられるようになるような気がするので、そんな風な見方も応用と反省というキーワードから始めることができるんじゃないかなと。
なるほど、ね、本当ですねなんかすごい今納得しながら聞いてました
なんか社会人の方でね、大学院とか来る方っていうのは、うん、はい、おそらく反省的には自分なりに切った張ったの勝負はしてるんだけど、
うんうん、
やっぱ応用的にそもそも既存理論を使うってことってあんまりやってこなかったなって人が多いかもしれませんよね。
う
ん、あ、なんだそんな便利な理論あるんだったら知っとけばよかったって驚きが、うんうん、きっと今川さんとかもね、はい、学び始めの時にあったと思うし、う
ん、
はい
はい、たくさんありました、は
い、だからそれが、まあ、大学の学術を勉強することの一つの理由になってますよね、
う
ん、
はい、
まあ、逆もあると思うんですよ。なんかいろいろ勉強はしたけど、その自分なりのアイデア出すっていうのは意外とやってこなかったなみたいなこともあるし、
そういう方もいらっしゃるかもしれないですね、はい、
まあ、学生の方が多いかな、うんうん、なんかやっぱ学校の中で生きてると応用ばっかりなんでね、
うん、
なんか反省力っていうのは全然鍛えられないみたいなケースも多いような気がするの で、
うん、そうですね、
まあ、このバランスってとても大切ですよね、うん
うん、はい、はい、先生次回はどんな話になりますか。
はい、まあ、応用と反省って話をね今日やってきたので、まあ、大枠のところはまあこんなもんにしてですね、はい、いよいよまあ経営そのものについてのね話、実際経営って何をすることなのっていうところを改めてきちんと説明してみたいと思うんですね、
はい、
でこれ実践で経営やってる人とかねビジネスやってる人からすると、はい、今さら何をってね言われちゃいそうかもしれませんが、
はい、
その当たり前を、まあ、問うことも実は結構発見があるんですよって話をしたいと思います。例えば、
はい、
あの前振りでねその考えていただきたいなと思うのは、経営とか管理するってよく言いますけど、じゃあそれって何を経営するんですかって即答しにくくありません？ 経営してる方にそれ何経営してるんですかってその対象なんですかって意外と答えにくいじゃないですか、
はい、しにくいですね。
同じようにじゃあそれ誰がやるんですかっていう問題も答えにくくって、
答えにくいです、ね、
まあ僕ですっていうね、うん、答えもあるんだけど、えあなただけが経営してるんですかとかっていうふうになるとね、
はいはい、
えどうだっけなってなると思うんですね。ここら辺を整理することで実は経営学は随分見やすくなるっていう特徴があるので、うんうん、
はい、
せっかくなんでね経営学の知見をやっぱり使っていただきたいっていう立場からは、
はい、
そのやっぱ経営をどういうふうに見たらいいのかっていうことの説明をしてみたいというふうに思うので、ぜひ紙くだいで、ね、説明しようと思っているので、ぜひお楽しみにしていただければというふうに思います。
はい、では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。